はい、始まりました。植物学ぶラジオ。皆さんこんにちは、りょうやんです。この番組は植物に興味を持った私が植物の話題や疑問について雑談形式で配信していく番組となっております。はい、2月も中旬を迎えておりますけども、今年はね、なんかめちゃくちゃ暖かい冬ですよね。こちら愛媛県なんですけども、来週なんか18度ぐらいにね上がりそうなんですよね。なかなかこんな冬もないなっていう感じなんですけども、本来冬は寒いですよね。寒くて植物の花なんかは全然見られないような季節なんですけども、唯一ね一足先に花を咲かせる植物があります。今日はねその植物について話していこうと思いますので、よかったらお聞きください。では本編いきましょう。はい、本日ご紹介する植物はロウバイです。ロウバイ科ロウバイ属、まるでロウ細工のような乳白色がかった黄色い花を咲かせる中国原産の落葉低木です。開花期前、まあお花が咲く前ですよね、はあんまり目立たないんですけど、冬に花を咲かせる貴重な存在です。冬の周囲の景色がね茶色い感じで、木も落葉している中、ロウバイのね黄色い花が一層に目立っておりますよね。皆さん雪中蚩尤という言葉をご存知でしょうか。雪の中に漢数字の4、友達の友と書いて雪中蚩尤と読みます。厳しい寒さの中でも耐えながら花を咲かせる4種類の花を指す言葉です。その4つというのが梅、ロウバイ、水仙、サザンカ、この4種類の植物を指します。せっかくなのでね、ロウバイ以外の3種類の花をねご紹介していきます。まずは梅。梅はね、皆さんご存知の早春を代表する花で、古くからね日本人に愛されていると思います。バラ科桜属の落葉樹で、花の色は白、淡いピンク、濃いピンクをしてますよね。園芸品種では八重咲きのものもあるそうです。今の日本では春の花といえば桜ですけども、奈良時代には梅を指してたと聞いてます。次に水仙。水仙はヒガンバナ科水仙属の多年草です。花はね白色だったり黄色、ピンク、オレンジなどいろんな品種があります。垂直に伸びた細い葉っぱと引き締まった印象の花で、すがすがしい香りもするし、非常にね人気のある、植物だと思いますが、この水仙ね、よくニラと間違って食べられて食中毒が発生してます。なんか1年に1回はねニュースで見てるような気がするんですけども、そんな水仙は草全体と特に高濃度でリン系にね毒を含んでいます。成分としては主にリコリンっていう名前の有毒成分なんですけども、食べると30分以内にね嘔吐、下痢、腹痛、頭痛などの症状が現れて、ひどい場合はね死亡することもあるみたいです。このリコリンですが、中毒量がね一般に 2-3g で中毒症状が現れます。致死量は 10g だそうで、そんなに大量に食べなくてもね結構危ない毒です。またリコリンは熱に安定っていうことで、火を通しても毒は残ります。去年もね自宅の水仙の球根を玉ねぎと間違えてカレーの具材にしちゃって、調理して家族全員で食中毒になった事例が、探したらねすぐ出てきました。やっぱ園芸作物と観賞作物はね間違えないよう、近くにはね植えないようにねしないといけないです。皆さんもねぜひ気をつけてください。自分は大丈夫だと思っても、結構家の人がね間違ってニラとか玉ねぎとね間違って調理しちゃうと、まあどうしようもないですからね。はい、なので近くには食べる作物と見る作物はね近くに植えないようにしましょう。はい、続いてサザンカを紹介させてください。サザンカは椿科椿属の常緑広葉樹です。秋の終わりから冬にかけて開花します。色は白、ピンク、赤がありますよね。雪中蚩尤をインターネットで調べてたら、サザンカではなくて椿をね上げてるホームページもあったんですけども、サザンカが正解です。椿とサザンカはね花がよく似てるので間違えられるんですけども、椿は花の形を残したまま落ちます。 けど、サザンカは花びら1枚ごとに散っていくのが大きな違いです。会社の隣のね、家にサザンカがあるんですけども、敷地内にギリギリかかってくるんですよね。散った花びらをね、あの会社の敷地内にどうしても入ってくるんで、よく掃き掃除をしていたのが思い出されます。雪中雌雄たちはね、それぞれまあ個性的なので、またそれぞれね取り上げていきたいなと思います。まあ、今日はね、ロウバイメインの日なので、ロウバイの話に戻していきましょう。はい、ロウバイなんですけども、最初にね少しお話しした通り、とってもね可愛い黄色い花を咲かせます。で、本当にね、ロウザイクって言ったんですけども、なんか他の花とはね違う、本当繊細なね、ちょっと特徴的な質感を持つ花を咲かせます。で、このロウバイ、江戸時代にね日本に中国から渡来したと言われています。基本種は花の中心が赤黒くなっている和ロウバイです。その他、祖神ロウバイ、満月ロウバイ、福寿ロウバイといったような品種があるそうです。祖神ロウバイは花もう花の中心も全てがね黄色の花を咲かせます。その他の品種と比べれば少し薄い黄色のような気がしますね。そしてこの祖神ロウバイの方が基本種のロウバイよりは広く利用されているそうなので、よくね道端で見かけるようなロウバイも、まあ、覗き込んでもらってね、花を全部が黄色っぽかったら、まあ、それはね祖神ロウバイの可能性が高いんじゃないかなと思います。また満月ロウバイ、これは祖神ロウバイの未生品種から選抜された品種で、花が大きめで花弁がね丸っこい姿をしています。また満月ロウバイの花は濃い黄色をしているので、あと花の芯の縁がね少し赤紫色をしています。見分けるときは先ほどのね祖神ロウバイと同じように、少し花を覗き込むと、こういったね縁が少し赤紫色をしてれば、まあ、満月ロウバイかなっていうふうにね判断ができると思います。で、最後に福寿ロウバイ、これはね改良品種のようなんですけども、非常にね、まあ、花の色がちょっと黄色が濃い感じなんですけど、全体が黄色なので、最初のね祖神ロウバイと、まあ、少しほとんどね同じような感じですね。若干比べれば、並んでみると黄色が濃いっていう感じなので、祖神ロウバイと、まあ、福寿ロウバイを見分けるのはね少し難しいのかなと見てて思いました。続いてこのロウバイのね花の中をね見ていきたいんですけども、皆さんこのロウバイの花、咲いてからメスの時期からオスの時期へ花自身がね変化しているっていうことをねご存知でしょうか。ロウバイの花は下向きに咲いてて、花がねカップ状になってるんで、普通に真正面から見ると中の様子が非常に見えにくいんですけど、ぜひね真下から覗き込んでみてください。実はねおしべが動くんです。素早く動くわけではないんですけど、開花した時は未熟なおしべは水平方向に向いてて、雌しべは受粉可能な状態にあります。つまりこの時は機能的にはメスの状態にあって、開花後 2,3 日かけてだんだんとおしべは下を向いていくようになって、同時に翼が開いて花粉が出てきます。下を向いたおしべは雌しべを隠すような形になってって、おしべの翼は雌しべに対して反対側についているので、自分の花粉が雌しべにつくことはないように見えるみたいですね。ロウバイの花は開花した時はメスで、その後オスへと変化していくような形になります。植物の花の多くは動物と違って、オシベとメシベがね一緒になっている両生花ですけど、オシベの花粉が同じ花のメシベに自家受粉するっていうのは生物学的にはねあんまりいいことじゃありません。そこでロウバイの花はオシベとメシベの成熟の時期を時間的にずらすことと空間的にずらすことで、極力自家受粉をね避けようとしています。このようにオシベやメシベが動く花はコブシなど木蓮の仲間とか色味でもね見られるみたいです。はい、お花が咲いた後は普通何ができるでしょうか。そうですね、果実ができますよね。ロウバイの果実は擬果と言われています。偽の果実と書いて擬果と読みます。貨幣の先が膨らんだり、脂肪以外の部分が果実になっているものを擬果と言うんですけども、そう、偽物があるなら反対に真果と呼ばれる、真実の果実と書いて真果と呼ばれる果実のタイプがあります。これは脂肪に由来する 構造が大部分を占める果実のことを言ってます。典型的な擬果にはリンゴやイチゴ、イチジクなどに見られて、進化はブドウや桃、梅などが当てはまります。さて、ロウバイの果実は擬果ですが、リンゴと同じように硬くが肥大したものです。硬くっていうのは言葉で説明するのちょっと難しいんですけど、お花をね、皆さん頭に思い浮かべてもらって、外側から萼片で花弁があって、おしべ、めしべがありますよね。それが乗っかっているところが硬くです。なんとなく想像つきますでしょうか。まあね、そんな感じです。このロウバイの擬果は熟すとね、木質化、木っぽくなりますね。木質化していきます。木質化するまでの未熟なロウバイの擬果は樽型みたいな卵型のような特徴的な形をしてて、本来の果実は擬果の中に生じてます。濃い紫褐色をしてね、長大長い楕円形をしてて種子のように見えます。その種子のようなものは、層化と言われています。そしてこの擬果なんですけども、時間が経っていくにつれて外の果皮が枯れていって繊維質のみになるんですね。そうなっていくと芸術品のような網かごのようになります。これが本当ね、写真で見ると芸術性が高くてめちゃくちゃ美しいんですよね。こういった本当自然が生み出す美っていうのが本当なんかすごくて、語彙力をね全然ないんで、もう表現がし尽くせないんですけども、ロウバイってね、基本的にこの綺麗な黄色い花がね見られがちなんですが、もしお近くにロウバイが咲いてる方、この咲いた後のね擬果がいずれ木質化していくんですけども、そういった時に、網かごのようにねなる瞬間があると思うので、ぜひね継続して観察してもらえたらなと思います。はい、そしてこのロウバイの擬果の中にある実の層花なんですけども、絶対皆さん食べちゃダメですよ。こいつもね、有毒なアルカロイドを含んでまして、有毒植物です。有毒成分はカリカンチンという神経毒を持ってます。カリカンチン。カリカンチンですよ、皆さん。カリカンチンって、なんだろう。とってもね、とってもしょうもないことなんですけども、めちゃくちゃエロくないのに、エロく聞こえる言葉シリーズのね、一つに追加してもいいんじゃないかなっていうような響きをしているので、ちょっとなんか久々にこう、なんか、ワクワクする感じがね、僕の中でこう溢れ出てるんですけども、とりあえずこれはね、使っていこうかなって思いますね。ぜひ皆さんもね、なんかエロくないのにエロい言葉言ってよみたいなシチュエーションがあったら、ぜひカリカンチン、言い方次第でね、使い方次第で何でも使えると思いますんで、皆さんもぜひ使ってみてください。まあ何言ってんだって感じなんですけども、そんなエロく聞こえるカリカンチンなんですけども、毒はね、人および動物に強直性痙攣などを起こすことが知られてます。放牧中に粗心ロウバイのこの種子を食べて、家畜のね中毒症状が現れたっていうのが近年も発生しているそうです。カリカンチンに当たっちゃいけないんでね、絶対にカリカンチン、あ、違った、粗心ロウバイの、あ、違う、ロウバイのね擬果の中にある層花はね、絶対皆さんカリカンチンに当たっちゃうんで食べちゃダメですよ。さて、今までね、冬に花を咲かすロウバイの話をしてきたんですけども、それとは別にロウバイの名を持つ植物たちもいます。先ほどのねロウバイたちよりもずっと遅く咲く黒花ロウバイ、アメリカロウバイ、匂いロウバイなどがねあります。黒花ロウバイをまずご紹介していくんですけども、ロウバイ科黒花ロウバイ属の落葉低木で、香りがする濃い緑色をした葉っぱや多数のチョコレート色で、直径4センチから7センチくらいの花弁が厚い重厚感がある花を咲かせます。また花がね甘く香るのも特徴みたいです。樹高は1メートルほどで、花壇のアクセントにね植えたりする方もいるみたいですね。続いてアメリカロウバイ、これは黒花ロウバイの変種で、黒花ロウバイに非常に似てるんですけども、全体的に大型で葉っぱの裏に毛がなくて、花の香りが弱いことで区別ができるそうです。私どっちも正直見たこともないんですけども、どちらも栽培は難しくなくて、寒さにも強いんで、しかも花もね毎年たくさん咲かせるそうなので、気になる方はね園芸店で見てみてはいかがでしょうか。 そして匂いロウバイっていうロウバイもあるんですけども、こちら黒花ロウバイの園芸種で、形状は黒花ロウバイと同じ感じなんですけど、花の色がね、明るい黄緑色をしてるんですよね。これは黄色じゃなくて本当黄緑って感じの色をしてまして、なんかめちゃめちゃ綺麗です。花はね、だいたい黒花ロウバイと同じで4月下旬とか5月上旬にね咲くそうです。甘い香りが強いみたいで、人によってはバナナっぽい匂いがねするそうなんで、これ僕もう見たことないんですけどね、この黒花ロウバイとか匂いロウバイ全部は見たことないんですけども、まあ、近くでね見れそうだったらちょっとまた鼻突っ込んでみてね、ちょっと匂いくん嗅いでみようかなと思ってます。はい、ロウバイのねエピソードを話したいなと思った、なんか僕が持ってるロウバイのエピソードなんか話したいなと思ったんですけども、めちゃめちゃ考えたんですけど全く1ミリも出なかったので、ロウバイした話をねしていこうかなと思うんですけども、うろたえる方のやつですね。さて皆さん、あのマッチングアプリってねご存知でしょうか。あの最近はまあ YouTube の広告とかでもねたくさん見かけるようになったし、まあほんと CM、 テレビ CM なんかもやってたりしますよね。まあ恋愛とか婚活、友達探しなどをね目的とした会員同士をマッチングするアプリサービスですよね。僕の友達も結構アプリ経由でマッチングアプリで出会って結婚みたいな友達も結構増えました。そんなマッチングアプリなんですけども、私ね地方在住33歳、独身、彼女なし一般男性でして、人並みにね結婚願望はあるんですけども、何せ出会いがないっていうことで、マッチングアプリをね、まあ、昨年なんですけども入れてみました。このマッチングアプリね、まず入れると、まあ、自己紹介文を書いたり、まあ、写真をね載せたりとか、まあ、まあまあ手がかかるんですけども、まあ、そのね大変な作業を終わらしまして、まあ、やっとくさ、まあ、女の人にアプローチしていくぞというふうになっていくんですよね。ってなると、こういいなって思った女の人にこういいねボタンみたいなのがあるんですけども、それを押して、で向こうの女の子も押してくれたらマッチング成立ですよっていうふうになりまして、そこからアプリの中のトークメッセージ機能を使ってなんやかんや、まあメッセージをして会う段取りをつけたり、連絡先を交換したりと、まあ、進んでいくわけなんですけども、まあ、晴れてね私も女の人とマッチングすることができました。やったと。そしてメッセージも順調に進んでいき、まあ、お互いねお酒を飲んだりすることが好きだということが分かりましたんで、じゃあ飲みに行けませんかと。いいですよと。ああやったと。女の人と久しぶりに飲みに行けるなというふうになりまして、ただここでね問題が一つ。私は地方在住なんですけど、まあ片田舎なんですよね。でお相手さんはまあ県庁所在地にお住まいになられているということで、私の家から約1時間車を走らせたところにお相手さんがいると。そうなると私は車で行くと、まあ、飲めないと。飲むためには宿泊しないといけないということで、私はビジネスホテルを予約したんですね。ビジネスホテルを予約して段取り日取りを決めて、でね、居酒屋さんもまあねちょっといい感じのところの居酒屋さん、結構ね予約が取れにくいところ、まあ自分が前から行きたかったなっていうところを取ったんですよね。でいざ当日、まあ、メッセージもそこそこにねちょいちょい盛り上がりながら当日を迎えるわけなんですけども、集合時間ちょっと前ぐらいに私はお店のね周辺待ち合わせ場所に着きまして、お相手さんをお待ちしておりました。ところがですね、時間になってもお相手さんが現れないと。どうしたんだろうか。でおもむろにそのマッチングアプリ、あ私あのその時にはね LINE とかなんか他のSNS とかはそのマッチングアプリ上では全然交換していなかったので、アプリの中でだけトークしてたんですね。そこでおもむろにマッチングアプリのアプリを開いて、でトークルームを見ると、なんとそのお方がいなくなってるではないですか。マジでどうしてみたいな。めちゃくちゃ狼狽しまして、そこで。ちなみにアプリの仕様的にお相手さんがこちらをブロックすると、トーク欄から消えるというのが仕様なんですよね。つまりお相手さんは当日ブロックして連絡ができない状態にした上でドタキャンされたというのがそういうことなんですね。おいえ、早めに言えよと。 俺もビジネスホテルも居酒屋も予約してるぜっていう風になりまして、これあのめちゃくちゃ冷静を装ってたんですけど、めちゃくちゃ狼狽した。めちゃうろたえた一人で。でもうどうしようもないんですよね。時間になってて、そこ結構満席になる居酒屋さんで、結構予約も取りづらいし、その日は土曜日の晩だったんですけど、まあ人いっぱいやし、まあしゃあないっすよね。しゃあないんで、ガラガラって店開けてのすいませんと、ちょっと一緒に来る予定のものが熱出たんで来れなくなっちゃって、一人でもいいですかっつって一人で居酒屋飯食って、よそよそと周りカップルだらけやし、なんで一人で俺酒飲んでんのみたいな、びっくりするぐらい、もうね気が気じゃなかった、気が気じゃなかったけど酒だけは進むっていう、酒だけは進む。もう忙しくてね、マスターさんとかおかみさんとかももうね全然話し相手に なれない感じだから、もう一人黙々とうまそうなやつだけ、まあ、自分がもともと行きたかったところだからね、行きたかったところだからもう非常にその居酒屋だけ楽しんで、まあなんかもしかしたらまた次にねあるかもしれない、このお店を使うことがあるかもしれないので、まあ下見に来たんだと。俺は下見に来た、この居酒屋にもともと一人でっていうね、強い気持ちで、強い気持ちでですね、あのマッチングアプリを過ごして、あの、そんなことがありましたと。狼狽した話いかがでしたでしょうか。皆さんもね、何か狼狽にまつわる話、または今のような狼狽したうろたえた話がもしありましたらですね、 Spotify でお聞きの方は Q&A 機能にねちょっと使ってみようかなと思うので、 Q&A 機能でお答えいただけたらっていうのと、もし何かあるぞっていうことはある方は概要欄にね専用の Google フォームと、あと私の、植物学ぶラジオのメールアドレスをね貼っつけておくので、懸命に狼狽と書いてですね、エピソードを送っていただければ、次回か次次回かいつかわからないんですけど、まあ近くですね送ってくださった方の、お便りをね読むような回が取れたらなと思うので、ぜひね、あ、慰めの言葉でもいいです、お前頑張ったなと。ちなみにあれからもマッチングアプリをねちょっとなんか嫌になっちゃってもうね退会したんですけども、皆さんもそういったエピソードがあったらぜひちょっとね送っていただけたら助かります。では今日はねこの辺で。はい、本日もお聞きいただきありがとうございました。今日のね花言葉はもちろん狼狽です。狼狽の花言葉、奥ゆかしさとか慈しみ、あと先導とか先見となってます。奥ゆかしさとか慈しみはうつむいて咲く花のね様子にちなんでるそうで、先導とか先見は厳しい冬でもいち早く開花する特徴が由来となっています。このね狼狽の花言葉がマッチングアプリでドタキャンされた僕のことをね慈しんでるなということで、非常にまあぴったりのね花言葉なんじゃないかなと思いました。はい、さっきもねちょっとお願いしたんですけども、皆さんの狼狽にまつわる話、または狼狽したうろたえた話、ぜひね Spotify をお聞きの方は Q&A 機能、それ以外の方は Google フォームまたは植物学ぶラジオのメールアドレスまでね送っていただければ今度読ませてもらおうかなと思います。はい、ちょっと宣伝なんですけども、今夜の農家というね農系ポッドキャスト、お友達のね山本浩平くんのポッドキャストなんですけども、そちらに農薬ゆるキャラアワードというね配信会に私も参加して楽しくわちゃわちゃ喋っておりますんで、めちゃくちゃね面白い会になってますんで、よかったらね聞いてみてください。また3月の9日に大阪でねポッドキャストフリークスというまたリアルイベントがあります。こちらチケット制になっててもう販売が終了、待てよ、追加販売がもしかしたらあるかもしれないんですけども、ほとんどねチケット制になってまして、飛び込みでは参加できないんですけども、そちらに夜の丘の浩平さんと同じブースでね立ててまた参加しようと思っておりますんで、もし現地に来られる方いらっしゃったらよろしくお願いいたします。声かけてくれたらね嬉しいです。はい、じゃあ本日もねここまで聞いてくださってありがとうございました。いいなと思ってくださったら Spotify とかね、Apple Podcast フォローするボタンを押していただいて、たまにね、いいなと思ったらもう星5なり4なりつけていただけるとめちゃくちゃやる気出るんで、よろしくお願いいたします。番組のね、感想やご意見等は、メールアドレスや Google フォーム、あとは X、旧 Twitter の DM などでね、送っていただいても構いません。よろしくお願いします。ではまた次のね、配信でお会いしましょう。バイバイ。